こんにちは。今日の深掘り解説へようこそ。今回は多くの方が、やっぱり気になっているであろう医療費のテーマですね。特にもし高額な医療費がかかったらどうしようっていう、そういう不安に焦点を当てたいと思います。実は日本の公的医療保険にはですね、そういう時のための、強力なセーフティーネットがあるんです。それが高額療養費制度。これ知っているかどうかで、いざという時の安心感がもう全然違ってくるんですよね。今日はですね、提供いただいた資料、第14回高額療養費制度の基礎知識、これをもとにして、この制度の核心部分、それから賢い使い方、そして意外な落とし穴まで、これをギュッと凝縮してお届けします。ちょっと複雑な制度ですけど、あなたにとって使える知識に変えていきたいなと思ってます。
そうですね。この制度は、医療費の自己負担が家計を圧迫しすぎないようにするための、非常に重要な仕組みです。基本的な考え方さえ抑えておけば、突然の出費にも、慌てず対応できますし、あと事前に準備することで負担を軽くすることも、可能です。今日はそのエッセンスを皆さんにしっかり掴んでいただければと思います。
では早速ですが、この制度の、一番大事なポイント、核心の部分っていうのは何になるんでしょうか？
そうですね。一言で言うなら、一月ですね。暦の1月から末日まで、この一月にかかった医療費。自己負担額には、所得に応じた、上限があるということなんです。で、その上限を超えた分っていうのは、後から払い戻されるか、あるいは、最初からその上限までの支払いで済む。この月ごとというのがまず基本の区切りになりますね。ただ、ちょっと注意点があって、年齢によって少しルールが異なるんです。特に70歳未満の方と70歳から74歳の方、この間では例えば外来診療費の扱いであるとか、年間の上限額なんかに違いが出てきます。今日は主に70歳未満の方のルールを中心に見ていきますが、ご自身の年齢区分の意識しておくことが、大切ですね。70歳以上の方については、また外来だけの自己負担限度額が別にあったりとか、計算が少し違ったりするので、ご留意ください。
なるほど。月ごと、そして年齢で違いがあると。払い戻しは、すごくありがたいんですけど、でも全ての医療費が対象ではないという点も、資料にありましたよね。対象は保険診療分のみと。これ具体的にはどういうことなんでしょう？
そこすごく大事なポイントですね。最初の、重要な注意点です。対象となるのは、あくまで公的医療保険が適用される診療、これに対する自己負担分だけなんです。ですから、例えば希望して利用した個室とか少人数の部屋の差額ベッド代、これはもう全額自己負担で、高額療養費の計算にはこれは含まれません。
そうなんですね。
はい。同様に、保険適用外の、先進医療とか自由診療、美容目的の治療なんかも対象外です。あと、入院時の食事代、これ標準負担額って言いますけど、これも、含まれないんです。あくまで保険が効く治療の部分だけと、そこを覚えておく必要がありますね。
了解しました。保険適用分のみですね。
はい。
ではご家族がいる場合はどうでしょうか？例えばご夫婦が同じ月に入院と外来でそれぞれ医療費がかかったみたいな場合、これ合算できるんですか？
それも良い質問ですね。そこが世帯合算という仕組みのポイントなんです。条件を満たせばですけど、同じ医療保険に加入している家族、同一世帯ですね、その方々の自己負担額をその月の中で合算して上限額を計算できるんです。
ほうほう。
例えばご主人の会社の健康保険に奥様が扶養家族として加入しているとします。で、同じ月に夫が入院で自己負担10万円、妻が外来で自己負担3万円、どちらも保険適用分ですね、かかったとしたら、合計13万円として世帯としての上限額と比べると、そういうわけです。
なるほど、なるほど。
ただし、ここにも落とし穴というか注意点があって、同じ医療保険に加入していることが、これ絶対条件なんです。
同じ医療保険。
ですから、例えばご夫婦でも夫は会社の健保だけど妻は国民健康保険に入っているとか、そういう場合は保険制度が違いますから合算はできません。
そっか。
それから75歳以上のご家族、これは後期高齢者医療制度というまた別の枠組みになりますので、これも合算対象外です。なのでこの保険者が同じか、ここはしっかり確認する必要がありますね。
同じ保険者が鍵と。なるほど。そして70歳未満の方にはもう一つ世帯合算に関して、大きな注意点があると資料にありますよね。2万1000円未満は原則合算対象外というこの部分です。これはどういう意味合いなんですか？
これ非常に重要ですね。70歳未満の方の場合なんですけど、世帯合算をする際、あるいはまあお一人で複数の医療機関にかかった場合でもですね、その医療機関ごと、これは入院外来別、あと医科歯科別にもなるんですが、そこで支払った自己負担額が1ヶ月で2万1000円未満のもの、これは原則として合算の対象にならないんです。
そうなんですか。つまり例えば A 病院で1万5000円、 B クリニックで1万8000円かかったら、合計だと3万3000円で結構な額ですけど、でもどっちも2万1000円未満だから、高額療養費の計算をする上ではこれはもう0円扱いになると、そういうことですか？
まさにおっしゃる通りです。
うわ
ー、これを知らないと、合計では結構な額になったはずなのに、なんで払い戻しがないんだろうってことになりがちなんですね。ですから複数の医療機関で、少しずつ治療を受けているようなケースでは特に注意が必要なポイントと言えますね。
うわー、それはかなりなんというかシビアなルールですね。知らないと損をしてしまう典型的な例かもしれません。ところで資料には多数回該当っていう言葉もありました。これはどういう、救済措置みたいなものなんでしょうか？
はい、これはですね、頻繁に、高額な医療を受ける方の負担をさらに軽減するための仕組みなんです。具体的には直近の1年間、つまり12ヶ月の間で、すでに3回以上を高額療養費制度による払い戻しを受けていると。
ふむふむ。
そういう場合、4回目以降の月の自己負担上限額が通常の上限額よりもさらに引き下げられるということなんです。
へえ。
ですから例えば長期入院が続いたりとか、高額な治療を継続する必要がある方にとっては、経済的な負担がこれでかなり楽になる可能性がありますね。
なるほど。繰り返し利用する場合のセーフティーネットもあるんですね。しかしですね、払い戻しがあるとはいえ、一時的にでも数十万円単位の支払いを立て替えるのって、やっぱり家計にとっては大きな負担ですよね。これを避ける方法というのは何かないんでしょうか？
そこ非常に重要なご指摘です。本当にそうですよね。そのための仕組みがちゃんと用意されていて、それが限度額適用認定証というものです。はい、これは事前にご自身が加入している保険者、健康保険組合とか市区町村ですね、そこに申請して交付してもらう書類です。これを医療機関の窓口で、提示すれば、支払う金額がもう最初から自己負担限度額までで済むようになるんです。
なるほど。
つまり高額な医療費を一時的にでも立て替える必要がこれでなくなるわけです。
それはもう絶対に活用したい制度ですね。高額な治療とか入院がもし予定されているなら、もう真っ先に考えるべきことかもしれないですね。
そうですね、キャッシュフローの心配がこれで大幅に減りますからね。さらに、最近ではマイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合、マイナ保険証ですね、
はい、
この場合、多くの場合ですけど、この限度額適用認定証の情報っていうのを医療機関がオンラインで確認できるようになってきてるんです。ですから患者さん本人が窓口でその情報提供に同意すれば、事前の認定証の申請をしなくても支払いが自動的に限度額までになると。
へ
ー、これは手続きの面では非常に大きな進歩と言えますね。
マイナ保険証だけで済むんだったら、それは手間が働いて本当に便利ですね。ただもしうっかりその認定証の準備もマイナ保険証の利用も忘れてしまって、窓口で全額支払っちゃったという場合はどうすればよいんでしょうか？
その場合でももちろん大丈夫です。後から払い戻しを受ける権利はちゃんとあります。通常はですね、診療を受け